神の定められた御旨のためにキリストを私たちの違反のための捧げ物として取る。オーバービュー。違反のための捧げ物は、私たちの行為における諸々の罪の問題を解決する捧げ物としてのキリストを強調しています。キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、神聖な光の中で自分の罪を告白することは、キリストを生ける水として飲むことであり、それによって私たちは新エルサレムとなります。キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、罪の許しを受けることは、私たちが神を恐れ、神を愛するという結果になります。罪を対処する命であるキリストが生徒たちに供給されると、細菌は殺され、問題は取り除かれ、その霊の位置は維持されます。神は私たちの罪深い行いの記録を知っているので、私たちにとって最も良いのは罪を告白することによって、その記録を消し去るよう彼に求めることです。そのように徹底的に、そして細やかに罪を告白した後、私たちはその霊で満たされて、活力を持ち、神の中で大胆になって神の福音を語ります。あらゆる違反の源は、私たちの肉の中にある罪であり、あらゆる違反の原因は、神のために絶対的に生きていないことであるということです。私たちが知っている実情を明かししないことは、不誠実で不忠実であり、真実で誠実である私たちの神のようではありません。これは実は嘘をつくことを取り扱っています。嘘をつくことは、嘘つきの父であるサタンと関係があります。神の御前で軽々しく語り、軽率に、不注意に、無謀に、私たちの意見を表明することは、私たちが神のために生きておらず、神を恐れていないことを示します。私たちが罪を犯すのは、私たちがイエスの人生に欠けているからです。違反のための捧げ物を捧げる者は、神聖な尺度、標準、計量に従って、財物のことで義であるべきです。ダビデの違反と悔い改めが、神の許しと結婚することによって生み出されたのは、ソロモン、平安、神の宮を建造するものでした。ローマ数字1、違反のための捧げ物は、私たちの行為における諸々の罪の問題を解決する捧げ物としてのキリストを強調しています。A. キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、神聖な光の中で自分の罪を告白することは、キリストを生ける水として飲むことであり、それによって私たちは新エルサレムとなります。B.キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、自分の罪を告白することは、命の交わりの中で自分を保って、私たちを命において成長させ、命における円熟へと至る道です。C. キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、罪の許しを受けることは、私たちが神を恐れ、神を愛するという結果になります。D.罪を対処する命であるキリストが生徒たちに供給されると、細菌は殺され、問題は取り除かれ、その霊の位置は維持されます。ローマ数字に、キリストを私たちの違反のための捧げ物として取るとき、私たちは自分のすべての短所、弱さ、過ち、罪悪を徹底的に告白して、神と人に対して、咎めのない良心を持つ必要があります。A. 神は私たちの罪深い行いの記録を知っているので、私たちにとって最も良いのは、罪を告白することによって、その記録を消し去るよう、彼に求めることです。B.そのように徹底的に、そして細やかに罪を告白した後、私たちは本質的にも、エコノミー的にも、その霊で満たされて、私たちは活力を持ち、神の中で大胆になって、神の福音を語ります。ローマ数字3、違反のための捧げ物は、 最終的に罪のための捧げ物となります。これはキリストが私たちの罪のために私たちをあがなったことが罪の二つの面の問題を解決したことを表彰します。それは私たちの内側の性質における罪と私たちの外側の行為における罪です。ローマ数字4、山場と庭、あるいは家場との雛庭は一羽の罪のための捧げ物とし、もう一羽を全勝の捧げ物とし、違反のための捧げ物を形成します。これが表彰しているのは、あらゆる違反の源が私たちの肉の中にある罪であり、あらゆる違反の原因が神のために絶対的に生きていないことであるということです。ローマ数字5、レビ記第5章が語っているのは、違反のための捧げ物を必要とする4つの特別な項目についてであり、それは神の民が聖なる清い喜ぶ生活をして三一の神と合併されて彼の栄光を表すためです。A、私たちが知っている実情を明かししないことは不誠実で不忠心であり、真実で誠実である私たちの神のようではありません。これは実は嘘をつくことを取り扱っています。嘘をつくことは嘘つきの父であるサタンと関係があります。B、霊的な死の汚れに触れることは神の目に最も重大なことです。
4日目。1、私たちは死から分離された聖なる生活をしたいなら、人との接触に関して注意を払う必要があります。A、蹄が分かれていて、反芻する動物が表徴するのは、行動において識別があり、多くの最高量をもって神の言葉を受け入れる人です。B、ヒレと鱗を持つ水生動物が表徴するのは、この世で自由に行動し、活動して、同時にその影響に抵抗することができる人です。C、飛ぶための翼を持ち、命の種を食物の供給として食べる鳥が表徴するのは、この世から離れ、超越した命の中で生き、行動することができ、命のものを命の供給とする人です。D、羽があって足の上に腿を持ち、地を飛び跳ねる昆虫が表徴するのは、この世を超越する命の中で生き、行動することができ、自分自身をこの世から守ることができる人です。2、レビ記第5章2節の動物の死体が指しているのは、紹介生活の中で、3種類の異なる霊的な死が、神の民の間で広がる可能性があるということです。獣は野蛮な死を表徴し、家畜は温和な死を表徴し、這う者は狡猾な死を表徴します。A、どの種類の死も汚れており、不潔で人を汚すものです。死は神の目に最も憎むべきものです。B、旧約の諭表によれば、死は罪よりもさらに人を汚します。3、私たちはなじる人となって、死から分離され、命で満たされ、死に対抗する必要があります。C、人の汚れは、天然の人と天然の命から漏出されるすべてのものが、それが良くても悪くても、汚れていることを表徴します。D、神の御前で軽々しく語り、軽率に、不注意に、無謀に、私たちの意見を表明することは、私たちが神のために生きておらず、神を恐れていないことを示します。ローマ数字6、レビ記第5章11節のきめの細かい小麦粉は、イエスの人生を表徴しており、 罪のための捧げ物に用いられます。これは、私たちが罪を犯すのは、私たちがイエスの人生に欠けているからであることを強調します。A、これが示すのは、私たちが罪を犯すのは、私たちの性質の中に罪を持っているからだけでなく、また神のために絶対的でないからだけでもなく、イエスの人生を持っていないからでもあるということです。イエスは彼の人生において、彼の中に罪はなく、彼は神のために絶対的です。B、きめの細かい小麦粉10分の1エパが、罪のための捧げ物のために捧げられたことが強調しているのは、ただ少しのイエスの人生が、私たちの内側の消極的なものを殺し、私たちの必要を供給するのに必要であるということです。ローマ数字7、償いをし、それにさらに5分の1を加えることが強調するのは、違反のための捧げ物を捧げる者が、神聖な尺度、標準、計量に従って、財物のことで義であるべきであるということです。ローマ数字8、ダビデは、ウリアの妻であった者からソロモンを産み、A、詩編第51編は、ダビデがウリアを謀殺して、彼から妻を奪うという大きな罪を犯し、そしてナタンによって責められた後に書かれました。1、私はあなたに、ただあなたに対して罪を犯し、あなたの目に邪悪を行いました。2、あなたの御顔を私の罪から隠し、私のすべての罪過を拭い去ってください。3、神の求める犠牲は砕かれた霊です。神よ、あなたは砕かれて悔いた心を軽んじられません。4、あなたの大いなる喜びの中でシオンに善を行い、エルサレムの城壁を築いてください。B、ダビデの違反と悔い改めが、神の許しと結婚することによって生み出されたのは、ソロモン、平安、神の宮を建造するものでした。1、教会はいつもこのような人、ソロモンによって建造されます。彼は人の違反と悔い改めに、神の許しが加えられた結果です。2、私たちは自分の違反と悔い改めが、神の許しと結婚することを経験するとき、教会の建造において非常に有用になります。